エステル記の今日は5章ですけれども、先週4章を見ていきましたけれども、先週ですね、そのエステルが王のところに行くという決心をいたします。でユダヤ人が滅亡される、ユダヤ人を皆殺しにするという命令が出ましたので、そのことで、エステルがいよいよ王様のところに私は行くというふうに決心をしていきます。ところがですね、この王様のところに勝手に行くことはできないわけですね。王様が言われた人ではないと行くことはできませんでした。でエステルは30日間も呼ばれていないということです。別に王様の愛が冷めたというわけではないんですけどね。でここで、国人としての命令は王様が、許した人でなければ王のもとに行くことはできない。でこのクセルクセス王というのは実際暗殺されるんですね。でそのようにですね、当時の王様といっても、どんなに大きな国の王様といっても、いつ暗殺されるかわからないという、そういう中にありました。それでそういう命令が出てくるわけですね。 でもエステルはユダヤ人を救うためにその命令に背いて、もしそれで自分が殺されるということがあったとしたら、それならそれで私は良いという決心をして王様のもとに行くことにいたしました。でそのためにユダヤ人たちにですね、3日間断食をして祈ってくれということを頼みます。で5章になっていよいよ行くわけですけれども、王様のところに行くわけですけれども、このエステルの心ですよね。エステルの心というのは4章の16節の最後に、私は死ななければならないのでしたら死にますという心を持っています。でそのように、エステルは自分がもし死ぬという運命であるのならば死んでもよいというですね、そのように自分の命を犠牲にしようとしていくわけですね。でその心っていうのは修法にも書きましたけれども、イエス様と同じなんですよ。修法の方では第一ヨハネ3章16節を挙げてますけれども、キリストは私たちのためにご自分の命を捨ててくださいましたと書いてます。自分の命を捨ててまでも民を守ろうとする、イエス様も同じようにご自分の命を捨てて民が罪から許されるようにとしていく、そこには同じ思いがあるわけですよね。自分の命を捨ててまで、自分の命というのは本当に一番大切なものです。でもそれを捨ててまで、人のために、エステルの場合は同胞のユダヤ人のために自分の命を捨ててまでも彼らを守っていこうとするその心ですよね。でここにはエステルの謙遜さっていうのがあります。で、謙遜さと言います。で謙遜ということなんですけれどもね、私たちは謙遜というと何かこの人の徳、その人の徳のような感じを受けます。あ、この人は謙遜な人だとかね、よく言います。でもそういうのが謙遜ではない。辞書で見たときに、キリスト教の辞書ですね、それを見たときに、謙遜というのは苦しみや貧しさの中で神のみに頼らざるを得ないことを知り、そのように生きる態度、それが謙遜だと書いてました。だから人の前に腰を低くするとか、私はこの人の前に私は本当に何もできないんですとか、そういうことではない。謙遜というのはそういう人の徳ではないんだ。で謙遜というのは 苦しみとか貧しさ、そういうのが与えられた時に、もう私は神様に頼らざるを得ない、もう神様に頼ることしかできないという状態に置かれたこと、それが謙遜というんだっていうんですね。そしてそのように生きる態度です。これ逆に言うと傲慢ですよね。傲慢って何かというと、神様を必要としないということですよね。神様を全く必要としない、自分の力で生きていくということが傲慢になります。でも謙遜というのは本当に神様にもう頼らざるを得ないんだ、神様しかいらっしゃらないんだ、もう自分には神様しかないんだというところまでこう落とされていく状態、そしてその中でもう神様助けてくださいという本当に心から叫んでいく状態、それが謙遜だっていうんですね。でそういう意味で聞きますと、このエステルっていうのは本当そこまで行ったわけです。エステルは自分の力でどうしようなんてことは一切考えてませんでした。確かに彼女は決心をします。死なないといけないのならば死にますっていうですね、決心をしていきます。でもその決心というのは、決心したからといって自分の力で王のところに行けるもんではないんですよ。行かないといけないっていうことはすごく分かっているわけですね。王のもとに行かないといけないんだ、自分しか行けないしかいないんだ、自分がそのために神様に使わされたんだということがよく分かっているわけです。でも自分の力で行くっていうことは本当に難しいんだと思います。なんか私たちここだけ、エステル記のここだけ読むと、決心したすごいなエステルは、エステルそのまま行ったんだと思いますけども、でもエステルはそこまで3日間、普通断食っていうのは1日なんですよ。でも3日間やってくださいっていうことは、それだけエステルも必死なんですよね。本当に必死な思いで神様の前に、私はそんな力はないんだけれども、神様どうぞあなたが私をどうぞ守ってくださいという、本当この3日間の祈りの中で、エステルはもう神様しかいらっしゃらないんだというところまで、そこまで行ったんだと思います。それで彼女はそのみんなの祈り、断食の祈りに支えられて王様のところに行くわけですね。でその時に、で今日の5章になりますけれども、3日目になり、エステルは3日目ですから断食の3日ですよね。その後でエステルは王妃の衣装を着て、王室の正面にある王宮の奥の中庭に立ちます。で王様がそのですね、玉座に座っているわけですけれども、王様がエステルを見た時、彼女は王の好意を得た、王は手にしている金の尺をエステルに差し伸ばしたとあります。これが許すという意味ですよね。金の尺、いつもこう王様が持っているものですね。それをこうエステルに差し出すということは、エステルはペルシャの法を犯して殺される、その法によると殺されるまでの大きな命令違反をしたわけです。もう殺されても仕方ないような命令違反をしたわけです。でそのエステルに、そのエステルを許すことができるのは王様だけなんですね。でその王様が金の尺をエステルに差し出すわけです。これもよく考えてみますと、私たちは神様の前に滅びて当然の存在であるわけです。私たちは神様の御前に出るときに、私たちはもう滅びて当然のものであるわけです。でもそれを神様は許してくださったですね。イザヤ書の6章をちょっと開けていただきますと、イザヤ書の6章に、イザヤの証明の記事があります。イザヤ書の6章、2017年版でしたら1176ページです。イザヤ書の6章ウジヤ王が死んだ年に、私は高く上げられた御座についておられる死を見た。その裾は神殿に満ち、セラフィムがその上にの方に立っていた。 彼らにはそれぞれ6つの翼があり、2つで顔を覆い、2つで両足を覆い、2つで飛んでいて、互いにこう呼び交わしていた。聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満ちる。その叫ぶ者の声のために敷居のもといは揺らぎ、宮は煙で満たされた。私は言った、ああ、私は滅んでしまう。この私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。すると私のもとにセラフィムの一人が飛んできた。その手には祭壇の上から火ばさみで取った燃え盛る炭があった。彼は私の口にそれを触れさせていった。見よ、これがあなたの口に触れたので、あなたの咎は取り除かれ、あなたの罪も許された、という記事があるんですね。エステルが絶対に死刑になるという法を犯して王の前に立ったわけです。でもそれを王が許されたわけですね。このイザヤ書の中でイザヤは神の栄光に触れています。そしてその時に五節で、私は滅んでしまう。この私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。神を見た者は死ぬんですね。でもここでイザヤが神様の栄光に触れた時に自分の罪深さっていうのをすごく示されて、私はもう滅びるしかない、この神の栄光に比べたらなんと私は罪深いかということを示されて、私はもう神様の前に滅びるだけだと思った時に、神様ご自身がこのセラフィムという御使いを使う通して彼の唇をこう清めてくださったですね。ですから7節に、見よ、これがあなたの口に触れ、唇に触れたので、あなたの咎は取り除かれ、あなたの罪も許された。ここにも神様ご自身がイザヤの罪を取り除いてくださった。それでイザヤは神の前に立つことができたわけですね。同じようにエステルも王様によって許されたので、王様の前に立つことができたわけです。そのためにユダヤ人の多くの者が3日間断食して祈ってたわけです。ここにエステルの謙遜さっていうのがあるんだと思います。エステルは自分の命を捨ててまで民を救おうとしました。そしてその民を、エステルを救っていったのは王様自身ですけれども、でもそこには祈りがあり、神様の御手を見ることができます。聖書には、人の高ぶりはその人を低くし、へり下った人は誉れをつかむとあります。箴言29章23節ですね。そして神は高ぶる者には敵対し、へり下った者には恵みを与えるという言葉があります。まさにエステルは神様の前にここに高ぶりとへり下りという2つの対象があるわけですね。でエステルはまさにこのへり下った人です。神様の前に自分の命を捨ててまでもユダヤ人を救おうという、そこまでこうへり下った人です。でそのようにへり下った人を神様は、誉れを与えるし恵みを与えると言われているわけですね。でもそのへり下るというのは自分の力でへり下ることはできないわけです。神様の前に自分は本当に力のないものっていうことをこうで、そこを実感して、そしてまたイザヤに、私は本当に罪深いものだ、神様の前に立つことはできないというへりくだる者が誉れを得、恵みを受けるわけですね。でそれはへりくだって何々をしたからってことではないんです。へりくだってこの人はこういうようなことをしてへりくだったとか、へりくだったのでこの人はこういうことをした、エステルがへりくだって神様の前にへりくだって自分の命を捨ててまでもユダヤ人の前に立ったからっていうことではないんですよね。もう自分は神様の前に本当に小さいもの、なきにないもの、その状態ですよね。だからマタイの福音書で言うならば、心の貧しいものは幸いであるというふうに、この自分の心の貧しさ、本当にこのそれこそがへりくだりなんですよね。神様の前に自分は何もないものだ、王の前に立てと言われても 自分にはできないんですよ。自分は自分の力で王の前に立つことはできないんです。でも祈りに支えられたからこそ、3日間の断食のユダヤ人の祈りがあったからこそ、エステルは行くことができたわけですね。本当にその祈りに支えられてやっと行くことができたんです。でもそこまでのへりくだりがあったからこそ、神様はエステルに誉れ許しを与えてくださったわけですね。でもう一回エステル記に戻りますけれども、エステルは許されました。でその時にエステルは確信を持ったんだと思います。ユダヤ人の救いということについて、神が立たれたということに、神様がそのユダヤ人の救いを神様が約束されたんだということ、そのために神様が立ち上がってくださったんだということを、王が自分に金の尺を与えてあなたを許すと言われた時に、その確信を持てたんだと思います。で王様はですね、何が欲しい、何を望んでいるのかと3節で来ます。何を望んでいるのか。でエステルは4節で、もしも王様がよろしければ、今日私が王様のために設ける宴会にハマンとご一緒にお越しくださいと言います。ハマンと一緒に私が設ける宴会に来てくださいと言います。そしてその宴会を開きます。でもその宴会の時に6節でもう一回神様来ますよね。その主宴の席上、王はエステルに尋ねた。あなたは何を願っているのか、それを授けてやろう。何を望んでいるのか、王国の半分でもそれを叶えてやろう。エステルは命を懸けて王様のところに来たわけです。自分の命がなくなっても殺されてもいいと思って王様の前に出たわけです。だからエステルには殺されてもいいと思うほどのよっぽどの覚悟があって私のところに来たんだっていうことを王様は分かってるわけです。それで王様は2回も何を望んでいるのか、何を望んでいるのかって聞くんですね。皆さんはどうですか。私ここ最初に読んだ時に、エステルさっさと言えばいいのにと思いました。エステルにさっさと、あ、実は神、王様、このハマンが悪いやつなんですよと言えば、それですぐに話進むんじゃないかなというのに、1回目に何を望んでいるのか、ハマンと一緒に宴会に来てください、席上で何を望んでいるのか、もう一回してくださいと言うんです。なんで言わないのエステルと思います。エステルここで言えばもう全て終わるのにと思います。でもそこが神様のご計画なんですね。6章があるんです。まあ、6章来週なんですけども、王様眠れないんですね。エステルは一体、多分、まあ、なぜ眠れなかったとか書いてないんですけども、エステルは一体何が望みなのかということも一つの一因だったかもしれません。眠れなかった。そこでモルデカイがした王様を助けたということをそこで思い出すんですね。このことってすごく大切なんですよ。でこの後モルデカイを王様はすごく褒めるんですけども、王様の心が、このモルデカイが自分を助けたという記事を読むことによって、王様の心がユダヤ人滅亡、ユダヤ人全部殺さないといけないというところから、あ、ユダヤ人が私を助けたんだという心がだいぶ変わるんですね。でそういうふうに神様のご計画っていうのは、この王様の心をユダヤ人を助ける方向に向かわせているんです。そしてまたモルデカイに対する良い思いを持たせていくんです。そのようなために、それがエステルの考えなのか神様の導きなのかとは書いてませんが、そのために、あの、2回も伸ばすんですね。なんかここに神様のご計画っていうのをすごく見ることができます。で今日はそれよりもその前にハマンのことなんですよね。でその時のハマンなんですけれども、ハマンは2回も王様と王と王妃の席に呼ばれたわけです、ね、でハマンは、11節、5章の11節ですね、エステル記の5章の11節で、 ハマンは自分の輝かしい富について、また子供が大勢いることや、王が自分を重んじ王の主張や家臣たちの上にご自分を昇進させてくれたことなどを全て彼らに話した。どうだ、私はすごいだろうという思いなんですよ。私はこんなにすごいんだっていう、さっきのこの言葉ですよね。高ぶりはその人を低くする、神は高ぶる者に敵対するんだ。この高ぶる者なんですね、ハマンは。でもエステルはへりくだった人なんです。ここにハマンとエステルの違い、エステルは神様の前にへりくだった人です。でもハマンは高ぶった人なんですね。で、高ぶりについて、じゃあ次いいですか。ここにこれエゼキエル書の28章というの2節の言葉なんですけど、人の子よ、ツロの君主に言え、神である主はこう言われる、あなたの心は高ぶり、私は神だ、海の真ん中で神の座についていると言った。あなたは自分の心を神のようなに見なしたが、あなたは人であって神ではないという、こういう言葉があるんですね。で、これはツロの王という書いてますけども、もしかしたらこれはサタンについての言ってる言葉なのかもしれません。この後ずっと読んでいくと、そうじゃないかなっていうことが出てきます。サタンもそうですよね。彼も高ぶりです。天使の中の一番上の位でしたけれども、それよりも神のようになりたい、神よりも上になりたいという高ぶりで彼は落とされてしまいました。で、ここはツロの君主に対して言われていることなんですけども、やはりすごい富、力を持ったものです。で、富や力を持つときにはやっぱり人は高ぶるんですね。高ぶります。力を持ってもなお神様の前に低くなるってことは非常に難しい。でも神様の前に富を持つっていくことは神様を必要としなくなっていく。自分に必要なのは富だと思ってしまったりするわけですね。だから高ぶりっていうのがどれほど恐ろしいものであるかっていうことがわかります。サタン自身が高ぶって天使からサタンになったとするならば、サタンが私たちを誘惑するとき、自分と同じように人を高ぶらせて神様から引き離そうとするということがあります。で、その時にアダムとエバに対しても神のようになれるという高ぶりを与えます。そしてその高ぶりが堕落へと導いていくわけですね。それに対する高ぶり、ちょっと戻ってみます。高ぶりは人を低くし、へりくだった人は誉れをつかむとあります。でもこのへりくだりといったときにですね、エステルは本当に人、あのユダヤ人を救おう、自分の命を捨ててまでもというへりくだったわけですけれども、そのへりくだる心ってどこにあるかというと、イエス様にやっぱりあるわけですね。イエス様こそへりくだった方であります。じゃあ次の次、あ、もうその次、あのヨハネの福音書を、今祈祷会で、この前祈祷会でですね、ヨハネの福音書をやったときにこういう言葉があったんですね。5章19節です。子は父がしておられることを見て行う以外には自分から何も行うことはできません。で、5章の30節に、私は自分の意思ではなく私を使わされた方の御心を求めるからですとあります。で、ヨハネの福音書を読んでいきますとですね、こういうあの御言葉が多いんです。こういう御言葉がですね、非常に多いわけです。で、他にもですね、私が天から下ってきたのは自分の思いを行うためではなく、私を使わされた方の御心を行うためです。私の教えは私のものではなく、私を使わされた方のものです。私は自分で来たのではなく、神が私を使わされたのです、というふうにヨハネの福音書にこの言葉があるんですね。で、イエス様は神の子であり、神と等しい方であります。でもイエス様は常に父なる神に使わされたものであり、その父なる神様の御心を行おうとしていく。自分の思いで何でもやっているわけではないわけです。自分の考えで何かをやっているわけではないわけです。全部父なる神様に言われたように、 私は自分で何かをやっているわけではなく、父なる神に言われたことを私はやっているに過ぎないのですっていうことがあるんですね。ここにもイエス様の謙遜さっていうのが表されていると思います。ヨハネの福音書にはですね、多いんです。これがすごく多いんです。私は自分で何かをやっているわけではない、自分の考えで何かやっているわけではない、父なる神様の御心に従って私はやっているだけですということです。ここにこそ本当のへりくだりの心があるんだと思うんですよ。イエス様はすべて父なる神様のに祈り、そして神様の御心を知り、それを行っていった方であります。で、そこで一番苦しんでいくのがゲッセマネの園での祈りですよね。ゲッセマネの園で十字架にかかるということが、これは父なる神の御心だということははっきりしているわけです。でもイエス様はそのゲッセマネの園で十字架にかかる前に、この杯を私から取り去ってください、でも私の思いではなくあなたの御心の通りになりますようにという、最後までその祈りを続けた方であります。自分はこの苦しさというのが本当に分かっているときに、この杯を私から取り去ってください、でも私の思いではなくここにあるようにあなたの御心だけがなるようにという祈って十字架に向かわれていくわけですね。で、その時の祈りっていうのは本当に必死になっての祈りであります。で、その祈りっていうのが、エステルが3日間みんなに断食してくださいと言って祈っていくあの姿とやっぱり被るんですよね。3日間エステルも祈ってます。断食して祈ってます。でもその時に自分が行ってもしかしたら死ぬかもしれないというその思いを乗り越えるための祈り、でもそれこそがなぜ私が今王妃としているのか、なぜ私は王妃としてこのペルシャにいるのか、それはこの時に、この時のためにあなたは、私は王妃になったのだということが分かった時に、その御心に従っていこう、その神様の御心に自分は従っていこうとする時に、でも人間の欲はですよ、人間の思いっていうのは逃げれば助かる、何もしなければ誰もあなたユダヤ人と思ってないから助かる、この思いとのエステルは、じゃあでも自分が行かなければいけないんだという、聖書には書いてないんですけども、大きな彼女の葛藤というのが3日間の断食っていうの中にあるのではないかなと思うんです。だからその断食によって、みんなの断食、みんなの祈りによって彼女は立ち上がっていくことができたんだと思います。あの祈りがなければ、スサにいる何千人のユダヤ人の断食の祈りがなければ、エステルは立ち上がることはできなかったと思います。イエス様でさえも必死になってゲッセマネの園での祈りがあって、祈りの勝利があったからこそ立ち上がることができた方です。祈りっていうのは本当に大切なものであり、その祈りっていうのはどういう祈りかっていうと、私はこうしたいからこうしてくださいというのが祈りではなく、あなたの御心は何ですかっていうことを求めていく。あなたの御心は一体何でしょうか、そしてそれに私が従うことができますように。まさにこれこそがイエス様の見本なんですよね。私の思いではなく、全部父なる神の思いを私は成しました。だから本当の謙遜さっていうのは、私がではなくて、あなたはどういう思いなんですか、あなたはどういうふうに私を導こうとされているのですかという、その祈りの格闘、そしてそこにあなたの御心が分かりました、あなたの御心に従っていきますというのが謙遜な姿ではないかなと思います。傲慢な人は、あ、神様はいらない、祈りもいない、祈りも必要ない、私は自分の力で生きるんだ、私は何でもできるんだということで行く姿っていうのが傲慢な、ハマンが全くそうですよね。まあもちろん神様を信じてなかったということもありますが、傲慢な人の姿は自分を誇る、でも謙遜な人は神を誇る、イエス様を誇る、でも傲慢な人は、そのハマンの五章の十一節にありますように自分を誇る。でも傲慢な人っていうのは全部自分の思い通りにいかないと気が済まないんですね。だからそこにモルデカイが出てきたときに、13節でモルデカイは 相変わらずハマンに膝をかがめませんでした。みんなの人がハマンに膝をかがめても、モルデカイだけは膝をかがめませんでした。そのモルデカイを見たときに13節で、しかし私が王の門のところに座っているあのユダヤ人モルデカイを見なければならない間は、これら一切のことも私には何の役にも立たない。傲慢な人の思いですよね。高ぶっている人は全部自分の思い通りにいかないと気が済まないんです。そこに自分を否定するモルデカイがいたときに、こいつをどうかなるまで私は気が休まらない。だから高ぶった人の気持ちっていうのは、自分の思い、自分の考えというのが一番であり、それを反対するものは敵なんですね。そしてまた高ぶった人は、そういう人がいる限り安心できない。高ぶった人というのは自分に反対する、自分を批判する人がいたときに我慢できない。でも反対にへりくだった人は、イエス様もそうですけども、イエス様は人から欺かれ、無視され、唾かけられ、でも人のために祈ることのできた方です。父を彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからないのです、という祈りができる方であります。ハマンのように高ぶった人は、何とかして彼を殺したいという、そして殺すために高さ50キュピドの柱を立てて、モルデカイをそれにかけてやろうという、大体20メートル以上の柱です。その上にモルデカイをかけるわけです。そうするとこのモルデカイというのが20メートルの柱にかけられるわけですから、みんなから見られるわけですね。俺に逆らえる奴はこうなるんだという、まさにそれを作りたかったわけですね。傲慢な人は許せない。傲慢な人にとってみるならば、自分に逆らう人は絶対に許せない。それは全部殺さないといけない。でもへりくだった人は許せるんですね。許せるんですね。だからそこに高ぶりとへりくだりの大きな違いがあるわけです。私たちはどうなんでしょうかね。高ぶっていないかなというふうに思います。神様を本当に必要としているかなと思います。祈りをどれだけ大切にしているかということを、やっぱりもう一度考え直さないといけないかなと思います。神様の前に本当に祈って、神様に自分を委ねていく、そして自分の思いではなく神様の思いはどこにあるのかということをこう求めていく姿というのがとても大切なんだと思います。エステルは王に許された瞬間に、そこでも勝利を確信したと思います。神様が私を守ってくれた、王様が守ってくれたんではないんですね。王様が金の尺を述べたから、王様が守ってくれたんではなく、そこには祈りによる、みんなの祈りによる助け、そして神様がその祈りに応えて立ち上がってくださった、その姿があったわけです。ぜひ私たちも本当に祈りというものを大切にしていきたいと思います。また私たちはその祈りの中で神様の御心はどこにあるのかということを本当に求めていきたいと思います。神様の御心に反する生き方っていうのは罪です。でも神様の御心はここにあるのだっていうことをこう祈りの中で教えられ、それに従っていくっていうことが本当にへりくだった人の姿であると言えると思います。では一言お願いいたします。